どうも、沢田俊也です。
はいどうも、マンハッタンです。マンハッタンウェダです。
久しぶりですな。
久しぶりです。
何をやってたんですか？
ずっとまあ仕事ですよ。
また出たよ、仕事忙しい自慢日本人特有の
いやいやいやいや、食っていくためのあれですよほんまに
俺病気してんねん自慢と仕事忙しい自慢は日本人がする二大自慢話ですよ。
いや、あんたも忙しいでしょ。
え？
忙しいでしょ、あなた。
忙しいけど、言うてもな、サラリーマンですから、忙しい言うても、まあ、そこそこ、それなりですけどね。
あれやわ。サラリーマンって、帰ったら一応、フリーの時間があるやんか。
はい。
俺、自営業じゃないですか、一応。
まあね。
だから、やればやるほど、仕事が進むんですよ。
やればやるほど仕事が進む。
そう、片付けていけるわけですよ。
あ、目処がつかへんというか、境目がないわけですな。
そうです。で、やればやるほど、まあ、それが稼ぎになっていくわけなんで。
うん。
で、終わったと思ったら、まあ次のが入ったりとかしてさ。
はいはい。
永遠に続く。
あなた、そこはちゃんとメリハリをつけなきゃいけないですよ、ちょっと。
お前、なんか眠そうやな。
現在朝の10時です。いつもは深夜に撮っているこの狭くて浅いやつら、なぜこんな時間に撮らなくてはいけないのか。ちなみに朝の5時ぐらいまで、ストリートファイター4をやってましたんで、私。
はい、
眠ってしょうがありません。これもあなたが仕事が忙しいせいです。
何謝れっていうこと？
いや別に。
なんか嫌なスタートやな。
じゃあちょっと気分を変えまして、はい、こんなしょうがない話をぐだぐだ続けとってもしょうがないんでね。
はいはいはい。
今日の本題の前に、ちょっとお便りをね、先に紹介したいかなと思います。
はい。
とりあえずね、普通おったから紹介しましょうかね。
普通のお便り。
はい。
はい。
お名前、金髪の呂布さん。
はい。
はじめまして。
はじめまして。
いつも楽しく聞かせていただいてます。iPod 購入後に何か面白いポッドキャスターないものかと探しているうちに狭くて浅いやつらを発見しました。買うには至らなかったコミックの解説が非常にありがたいです。ソラニン、アイアムアヒーロー、僕らの星守る犬など名前は知っていても読んでいないものを放送後に購入しました。これからもコミックの解説に期待しています。最後に狭くて浅いやつらの公式サイトの上に書かれている iPod を聞きながら横たわっている女性のイラストはどなたが描いたものなのでしょうか。すごい気になりますということです。そうなんですよね。なんかこの方、まあうちの番組聞いてくださっていろいろ買ってくださってるみたいですけど、まあありがたいことで。
それは沢田のページから Amazon に買いに行くんですかね。
いや多分別個で買ってるでしょうね。アフィリエイトは経由していなさそうです。
あ、そうですか。できたらね、
できればアフィリエイトを経由してもらうと、ね、まあ僕の生活費が助かるっていう、まあそんなことよりも狭くて浅いやつらのね、キャラクター女の子のキャラクターいるじゃないですか。
はいはい、沢田さんの依頼で。
ね、あれが誰が書いたのかっていうことなんですけど、まあ何を書くと、マンハッタン上田先生が書いていただ
き
ました。
はい、そうですね。何を書くとというか、
結構ね、iTunes Store の iPod のカテゴリーとかで、まあ専門家のサイトからも掲載されてるんですけど、そこにあなたが書いてくれたイラストのアートワークが表示されてるんですよ。
はいはいはい。綺麗にね。
そうそう。それ目当てで、
なんか
気に入る人とかも多いみたいで。
はい。
なんか女の子が可愛かったので聞いてみましたとかね。そういう意見もたまにいただくんですね。
この、お便りいただいた人は、これ、いつぐらいに届いたやつなんですか？
うちだろう。結構最近ですよ。
あ、そう。
うん。だからほんま、文字通り看板娘としてあの人は機能しているわけですよ。
おー。一時は、最初はね、とりあえず、仮にみたいな感じで書いてて、うん、2ヶ月に1回ぐらい、まあ、教師を変えれたらいいな、みたいなこと言ってたじゃないですか。
ああ、そんな時もありましたな。
まあ、案の定、そんなペースは、守れず。ずーっと
。ちょっと、じゃあ、同じキャラクターで別の絵をちょっと描いてくださいよ。
サクッと描けるわけでもないのよね、あれもね。まあ割と何時間もかかるわけですから。
しかもお前、同じ顔のキャラクター描けんのか、今となっては。
あー、どうやろうね。まあ結局、沢田さんに出してリテイクをいただいて。
うん、リテイクなんか出してへんやん。一発 OK 出したったやん。
リテイクバックを。同じ顔。まあ、だそういう修正をやっていけば、まあ、かけるでしょうけどね。まあ、時間がかかりますよ、ただ。
時間
かけること。
時間は作るものですよ。
ここに時間を投資していいのかっていう、まあ、疑問はありますけども。
ギャラ払うやん、クオカード、500円分のクオカード
さ。あ、ほんま、500円ももらえるの。
あげますよ、500円。
うん、やるわ。
壁紙とかも作ってくださいね。
でもあれですよ。2ヶ月ごとぐらいに絵を変えたいみたいなことを沢田が言ってたから、
うん、
俺もなんとなく変えてたんですよ、こうラフで。
そう、マジで。
はいはい。で、次の女の子は、だから、このキャラは看板娘にするつもり、最初から花からなかったから、
うん、
次に変えてたラフは髪の長い、
マジで、でも全然違うし。
しかも暗い目つきで。
あれ
なんいいんじゃないとか思いながら書いて。
マジかよ。なんかいつの間にか看板娘になってますからね。ちょっとあのキャラで通したいところなんですけど。
そんななってねえやろ。
なってますよ。というのも。え
?3 通ぐらいやろ、来たと言っても。
何を言うてるんですか？あなた過去放送聞きましたでしょ？名前募集のコーナーの話。
はい、聞きました、聞きました。
あなたが聞いたとこからも何通か来てるんですよ。
あ、そうですか。
はい。ついでにそれも紹介しておきましょうか。
はいはい。よろしくお願いします。
まず前回来た名前はざっと説明しておきますと。
はい。
鈴木凛子さん。まあ、なぜ鈴木凛子なのか全くわかんないんですけど。
鈴木凛子。はい。
あと、瀬間麻子さん。瀬戸内海の瀬に、間。で、
瀬間麻子。
朝昼晩の朝子。
これ絶対愛着ないやん。どうでもいいって感じやん、これ。
あと、狭朝子。狭は、狭いの漢字の一文字の狭。で、朝子。朝一個、狭朝子。
漢字だけが違うんですね。
あと、狭朝。瀬戸内海のせいに、間。
もう瀬戸内海のせいっていう説明もういらんわ。
あと、あってアジンシュとか、
はいはいはい、
のあーに、さんずいの少ないのさ、狭さ。と、狭いこと書いて、京子ちゃん。
はい。
っていうのが、まあ、前回紹介した名前です。で、結構、まあ、京子ちゃんが、人ひねりされてていいんじゃないか、みたいな話をしたような気がしますね。
そうですね、サルさんとかね。はい。僕もいいと思いますね、京子さんも。これ、
京
子かな。
でね、そこからまた、送っていただいたんですよ。なんつうか。それをね、ちょっと紹介してみましょう。
はい。
お名前、ルナシーさん。
はいはい。
看板娘ちゃんの名前は、セマアサコでどうでしょう。
聞いてる？この人は。今まで。
セ
マアサコの一票ってことなんですかね。
漢字が、瀬戸内海の姓に。
瀬戸内海の姓はもういいよ。
間。で、亜人種の亜に、三髄の少ないのっこ、瀬間麻子。
あ、だからこれ二行になったわけね。
名前をまんま瀬間麻子だと地味と思ったので、凝った漢字をつけてみました。少し硬いかなと思ったんですが、どうでしょうか。
あ、まあ確かにね、漢字を見ると結構いいかもしれないですね。
まあ、うん、綺麗な漢字ではありますよ。
うん、確かにね。
はい。続きまして、熊ファイヤーさん、はい、看板娘の名前ですが、上田さんの名字そのままで名前は麻子。上田麻子は昨日起きた出来事を思い出しながらポッドキャスト番組狭くて浅い奴らを聞き渋るのだった。上田麻子さん。
上田ってダサいじゃないですか。
いやいや、そんなことないですよ。
何の変哲もない。
ちょっと現実にそうな感じがしていいんじゃないですか、上田麻子さん。
すごいリアリティがありますよ。
続きまして、お名前、羊男さん、はい。番組のキャラクター名ですが、深田京子はどうでしょう。深田は、深い田んぼの田。で、京子が狭い子。深田京子はどうでしょう。略称は深きょん。狭いけど、時々深いことも言う番組という意味で。
あ、なるほど。
深きょん。
ちょっと考えてますね。
京子ちゃんも踏襲してますしね。
はいはいはい。
続きまして、お名前、リクさん。看板娘の、お名前ですが、ヘッドホンにちなんで、カナル。
カナル、
カナル、もしくは手に持ってる携帯オーディオから、ナノとか単純でどうでしょう。
あ、カタカナでってことですか。
カナルは漢字が振られてますね。
はい。
香る、ナッパのナーに、ジョールリのル、カーナル。
ああ。カリナみたいな感じ
ですね。そうですね。カナル。
はい。
ナノ。
ナノ。
個人的に娘ができたら、ナノと名付けるつもりの iPod ユーザーです。ではね。
ああ、おう。
かわいいですね。
もうこれは、名字とかってのは特になしで、相性な感じですよね。
外人かもしれませんよ。
ナノはカタカナですか？
カタカナです。
うん、
続きまして。
はい。
ボムオさん。
結構ありますね。
ありますよ。看板娘やん。さや投げマーサ。はい、ポッド。かっこさや。キャスト。投げる。で、せまあさ。で、マーサ。強引ですが、どうでしょう。
ん？
だからね。
わからん。
ポッドキャストっていう文字をポッドとキャストに分けて、ポッドっていう英単語の意味がさや、さや遠藤のさや、キャストっていうのが投げるっていう意味なので、さや投げっていう名字で、狭さからマーサっていう名前を取って。さや投げマーサっていう名前はどうでしょう。
おー、凝ってますね。
でも
マーサ、
ポッ
マーサ、
うんぱん、ねえ、喋るときは喋る言えボケ。
お前も言ってへんやん。
喋れよ。
どうぞ。
いや、ポッドキャストってね。確かにポッドとキャストに分けたらポッドはさやっていう意味もあるんでしょうけど、
はい、
ポッドキャストのポッドは iPod とかのポッドっていう意味だと思うんですよ。
うんうん、
さやとはまた違うんちゃうかなって感じが。
ああ、そうなんですかね。
うん、
うん、
最後、
はい、
お名前スピさん、
ピーさん。
はい。女の子の名前は浅井京子でどうでしょう。
はい。
なんだか狭いという漢字と浅いという漢字を入れる方向に感じたので。
はい。これでしょ。
あほ。来ましたか、浅井京子。
ええ。これじゃないですか。皆さん、これだと思います。どう思います？
いや、僕もこの浅井京子は結構いいんじゃないかなって思いますよ。
ええ。
あの、京子ちゃんっていう名前も踏襲してますし、
ええ。
狭くて浅いやつだっていうイメージも含まれてますからね。
はい。
浅井京子ちゃん。
そうですね。漢字もこう、見た目にもわかりやすいですよ。これ、浅いもついてるし、狭いもついてるんで。
そうですね。まあ、とりあえず応募してくださった方は以上です。
ありがとうございます、本当。こんな考えてて。
じゃあ、この中から、海の親であるマンハッタン上田先生に選んでいただこうと思ってたんですけども。
はい。
浅井京子ちゃんでしょうか。
はい、浅井京子さんじゃないですか。このスピさんっていうのは、
はい。
他でもポッドキャストやられてる方ですか？
やってますね。知らんか。
あ、やってる。
やってますね。福岡ラジ袋という。
ああ、そうなんですか。
やってくださってますよ。
あ、僕、それ、あの、聞いてます。
あ、そうなんや。
あの、面白いんですよ。
福岡アットラジ袋。
ああ、結構あの、有名なポッドキャストじゃないですか。
そうですね。あの、モテラジグループの。
あ、なんかちょっと嬉しいな。いや、あれ、どっかで聞いたことあるな。Pさんとクリーンさんでやられてる、
ね。そう。
聞いてます。意外と聞いて
る。意外と聞いてるんですね。仕事で忙しい割には意外と聞いてるんですね。
あの、ラジオは BGM としても聞けるんで。
なるほど。はい。じゃあ、決定ですか？浅井京子ちゃん。
はい。決定でいいんじゃないでしょうか。
じゃあ、決まりました。てれれれってれー。看板娘の名前は浅井京子に決まりでーす。
はい。
わーわーわーわー。じゃあ、どうしましょう。何か差し上げますか？
なんかありますかね。
携帯待ち受け画像とか。
データ、じゃあ、もう勝手に作れるやろ。
それはここでちょっとあの、上田先生書き下ろしの何かとかあれば一番いいでしょうけど。
それにしてもデータなんで。
データでいいじゃないですか。IT 時代ですし。
簡単にこう、複製されるんで、こう、スピさんのためにということにはならないんじゃないですか。大丈夫ですか、それ。
そんなお前リアルものなんか送られへんやんけ、そんな。大変やん、そんな。
そうやな。だから、ま、ちょっと、めんどくさい。めんどくさい。
めんどくさいですよ、物を送るなんてね。悪いですけど。
お前頑張れよ。
何を言うの？
なんか。
頑張ったら缶バッチぐらい作るぞ。
あ、そう？
はい。缶バッチ作りましょうか。
この画像をプリントして作れるっていうこと
なんです。作れます。缶バッチの機械僕持ってますから。
あ、それいいじゃないですか。
缶バッチ作りましょうか。グッズ、作りましょうか。浅井京子グッズ。
それ20個ぐらい作って。
一般すんの。
この今、あの、応募してくれた人、皆さんに。いらないか。でも俺ちょっと1個欲しいな。
めんどくせえよ。
お前もめんどくさいんやんけ。
まあ、とりあえずこの浅井京子ちゃん、名付けてくださいました、スピさん。もしよろしければ、住所を送っていただけるとですね、メールで。
はい。
狭くて浅いやつら、缶バッジをプレゼントしたいと思います。
はい。
1個ぐらいやったら、作ってますから。はい。まあ、その他、送ってくださった皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
残念ながら、ちょっと残念賞っていうのはないんでしょう。ないんですが。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。というわけで、看板娘の名前は、浅井京子ちゃんに決定しましたんで。
はい。
これから、あの子は誰？みたいな話をね。
ええ、
誰かから聞かれた際には、あの子は浅井京子ちゃんだよって教えてあげてください。
はい。
まあこんな設定も、いずれは忘れたままで過ぎ去っていくのかなって感じも少ししてますけど。
次々ね、俺がなんかこのキャラクターの絵を描けていければいいんだけど、多分無理なんで。
同じキャラで展開させようぜ。
じゃあ同じキャラで違う構図、
そうそうそう、
違うパターン名がやっぱいいって感じ。
そうそう、あの今はあの iPod 聞いてるじゃないですか、京子ちゃんはね。
はい。
でも最近は結構 iPhone ユーザーが多いんで、
はいはい、
こう iPhone をいじってる感じの絵
とか。なるほど。
まあ、わかります。お暇があるときによろしくお願いします。
わかりました。
はい、というわけで、長々といろいろ喋ってきましたけども、今回のテーマはですね、星の声です。
はい。
今更ね、作品の解説はもういらないかなと思うんですけども、
やっぱ有名です。
簡単に説明しておきますとですね、
はい、
新海誠さんという方が一人で作られたオリジナルアニメーション。知ってますか、新海誠さん。
皆さん、まあ、知ってますか、知ってますかね、ほとんど。
おぉ、漫画とか。超有名っていうわけではないよね。
一般の人はまあ、多分知らない人が多いと思うんですよね、もちろんね。
でもちょっとアニメ好きな方ならば、
はい、
まあ、一度は新海誠さんの作品は見られたこともあるんじゃないかなと思います。
その辺もちょっとリサーチを聞きたいところですね。
あ、知ってる人って。
一回は見たことあるのかとか。
結構ね、最近僕、ツイッターをやってるじゃないですか。
はい。
結構たまに、新海誠の名前が上がるときはありますね。
あ、それはどんな行き方で？
いや、ツイッターはいろんな人がこうつぶやいてるのをバーッと一覧に見れるんですけど、別に、僕が話しかけたとかじゃなくて、単純になんか星の声見直したとか、
あ、
秒速5センチメートル見たとか、の話題がたまにちらほら見かける感じ。最近ね、イブの時間っていうアニメがちょっとブームになったじゃないですか。
はい、吉浦監督でしたっけ。はい、はい。
で、まぁ、あの方もオリジナル、自主制作で作ったみたいな感じで、ちょっと話題に上がったんですけども。
はい、はい、はい。最初は、あれですね、うん、水の言葉。
うん。
とか、ペイル・コクーンっていう作品で。
うん。
までが、まぁ、ほとんど一人で作った。
うん。
で、そこから、こう、それ以後は、いろんな人を集めて。
スタジオ・リッカっていうね、スタジオ立ち上げて、まぁ、自主制作でアニメを作った。でそれがまあ、ニコニコ動画やらで配信されつつも、最終的には劇場公開までたどり着いたみたいな感じのね、
はい、
話がちらっとあったわけですが、
はい、
僕らからすると、10制作アニメの、まあ、代表作っていうと星の声なんですわな。
そうですね、パイオニアですよね。
うん。もうこれが、制作が2002年やから、かれこれ何年前、8年前か。
8年前です。
だいぶ昔やな、
うん、8年前って言ったら本当何してたかな。俺はゲーム会社で、
うん、
中野村さんと、
うん、
ムービーを一緒に作ってました。で、僕初めてのそのムービーをムービーディレクションをやってて、
うん、
で中野村さんはまあその筋のプロフェッショナルだったんで、
うん、
一緒にこう手伝ってもらって作ってたんですけども、
うん、
その頃にちょうどこれがね、
うん、
星の声がこう一人で作ったって出てきたんですよ、
うん、
俺は全然右も左もわからない感じで映像作品見た、
うん、
すごい衝撃的でしたね。
おー、なるほどな。
あと CG で、
うん、
3D で個人制作をやってる人はまあパラパラいたんですよ、
うん、
だけど、この星の声のこの 2D アニメで、
うん、
商業ベースクラスで作ったのはこれ初めてだったと思うんで。
うん。
以上。
はい、ありがとうございます。
はい。
俺8年前っつったら、何やっとったっかな、専門学校で講習してた時期があって。
講師してたんですか？
してましたよ。あれ、これ言ってなかったっけ？
いや、聞いてます。
お前。
お前何を教えることがあるの？
デザインですよ。デザインの専門学校でデザインの講師を2年ばかしやってましたよ、僕。
ああ、人嫌いなお前が。
そこで、卒業制作がやっぱりあるわけですよ、学校やからね。
はい。
で、やる気のない学校やったから、生徒の気持ちをちょっと奮起させる意味で、
はい。
この星の声を生徒に見せてましたね。
あ、そうなんですか。
人間頑張ったら一人でここまでできるんやぞっていう意味で。
ああ、いい代表作ですもんね。
ねえ。まあ、それに影響されたかされてないのか知らないですけど、なんかどこかの班は、なんかアニメーションとか作ってましたけどね。
ああ、やっぱ刺激受けたわけですね。
多少クリエイティブな人やったら刺激受けるんちゃいますか？
あ、
やる気のない僕でもちょっと星の声見たとき、何か自主制作せなって思いましたからね。
うん、俺も思いました。
まあ、それ以降8年間してないわけですけど。
俺も、ずっと やり続けてるわけなんですけど、まだ全然出せるもん。
まあでもほんまにね、今でこそ、オリジナルアニメーション、自主制作っていうのは、
はい、
発表する場も増えてきてるでしょ？最近なんかニコニコ動画とか、YouTube とか、まあ、作成したものを公開しやすい環境じゃないですか。
うん、
で、クオリティも結構上がってきてるし。でも昔はね、ほんまそういう場所とかがなかったんで。
うん。
珍しかったよね、単純に。
珍しかったね。
しかも30分のアニメをもうたった一人で作り上げたっていうその功績自体が、
はい。
すごかった。
はい。すごいです。うん。新海さんの場合は、なんだっけな、猫と、
彼女と彼女の猫。
あ、そうですね。うん、それで、受賞したのかな？なんか動画という個人制作の、なんかそれで大賞かなんかを取って、それで勢いづいたって感じだったかな。
で？
以上。
何やねん、なんか話があるんか思ったんやけど、その先。
これ、でもこれは白黒なんですよね。
あ、彼女と彼女の猫。
彼女の猫、うん。
あれどちらかって言ったら、終作的な感じやったんじゃないの？
そうね、多分、そんな感じだよね。
やっぱボカンと売れたんは、この星の声からでしょ。
うん。
またね、まあ、一人でこれを作り上げたっていう、こと自体が、まあ、とても素晴らしいことなんですが、
はい。
まあ、ストーリーがね、またこの、当時、世界芸が流行ってたわけですけども、
はい。
その時代に、妙にマッチングしたような感じのね、いい感じの話やって。
世界芸をそもそも、ここを生み出したのはこれですか？
いや、世界芸の概念自体は、この作品前から、
あった。漫画とか。アニメとかであったんですか。
もともと世界系の一番発端は、まあ、エヴァンゲリオンらしいからね。
ああ、そうなんだ。ああ、
以上。まあ、世界観的には、まあ、現代の世界と、ちょっとあんまり変わってないんですけども、人類が宇宙に進出している時代っていうことなんかな。
うんうん。
めっちゃ宇宙の猫が
ね、いやー、
言ってますけど。
うん。
構ってほしい世界ですわ。
アメハマがね。
アメハマさんが。
かわいいですか？
はい。もう、食べてしまいたくなるぐらいかわいいですね。
あ、もうかわいいかわいいやな。
かわいいですね。あなたのところの子供よりもかわいいですよ。
なんでそんなんわかんねん。
毛がいっぱい生えてますから、うちの。
うちは毛がちょっと少ないで。はいはい。で、ストーリー。
ストーリー。そう、人類がちょっと宇宙に進出した時代に、宇宙人とちょっと出会ってしまうわけですよ、その進出した人類が。
うん。
で、なんでか、攻撃されるんですね。
地球がね、侵略、地球が。
人類が。
人類が。
で、まあ、その、宇宙人、タルシアンっていう宇宙人なんですけども、
はい。
それを倒すために、国連軍が組織されるわけですけども、
はい。
主人公の、長峰美香子という中学生の女の子が、
はい、
なぜだか知らないですけども、その選抜メンバーに選ばれて、
はい、
もう一人の主人公である男の子、寺尾昇という男の子と離れ離れにされて、二人の恋愛の行く末はいかにみたいな話やったかな、
うん、
確か、
うん、
切ないのは、二人は携帯でメールをやり取りするんですけども、
うん、
宇宙やから、
うんうんうん、
電波がものすごい届くのが遅いわけですよ、
うんうんうんうん、
なので、一通のメールをやり取りするのに半年ぐらいかかっちゃうみたいな。
そうね。で、しかも美香子はどんどんどんどんこう離れていくわけですから。
そう。国連軍はタルシアンを絶滅させるためにですね、次から次へとこう、ワープを繰り返して、まあ、地球からどんどん遠ざかっていくので、
はい。
そのメールも、だんだんだんだんと届くのが遅くなってくるわけですな。
はいはい。
しかも、何ですか、浦島効果っていうかな。
うん、
浦島効果、ワープを繰り返すと、ワープをしている当人は別に何も変わらへんけども、その分地球では時間が経ってしまう。
うん、
なので、美香子は中学3年生のまんまなのに、のぼるくんの方はどんどんどんどん年を取ってしまうわけですな。
うん、
そういう切ない感じの設定が、まあまあ、良かったんちゃうかなと。
うん、音楽が天文さんって人がやってて、
うん、
音楽もこう非常に良かったよね、僕は。
うん。良かったね、音楽。
うん。
うまく盛り上げてくれるの感じやったし。だから作品全体を一人で作ったっていうだけあって、
うん、
まあ言うたらキャラクターの当てれ子も、
うん、
まあ、新海さん本人がやってたりするわけですけども。
ね。
結構ね、雰囲気壊さへんような感じの、当てれ子で良かったんちゃうかな、うん。
新海さん本人がやられてるやついくか、
うん。
うん。うん、そうですね。なんか、素人とは思えない感じで、一つなくこなせる感じですね。
で、まあそんな感じでね、音楽とか設定とかが相まって、まあ切ない感じの物語が30分繰り広げられるって感じやったんですけども。
はい。
まあでも、話もね、トップを狙いからすごい影響を受けてんなっていう。
そうはね、トップを狙えは俺、星の声の後に見たんですよ。
あ、そう。
ええー。なんで、星の声を見たときはあんまりそういう意識はなく、
うん、
面白い世界だなと思って見てたんやけども、むしろトップを狙えの方がパクったんじゃないかみたいな。
おいおいおい。怒られるぞ。
でも後からトップを狙い見たら、確かに、そうだね。
影響
は、もろ受けしている感じですね。
結構ね、なんかそういうね、なんか SF とか、まあ宇宙的な話とか、まあ世界系の話の、美味しいとこ取りを、まあ、なんつうか、リミックスして作られたような感じであるんですけども、
うん、
うまくまとめてんなっていう感じはすごいしたね。
血がこう出たりとかすると、なんかエヴァっぽいなと思ったりもする。
なあ、まあそれを拾い始める多分、これはここから影響を受けてるっていうのはあるんやろうけどな。
あるんやけどね。まあそんなんはいいんやね。
でもそれを一人で全部作っちゃったっていうのが、まあすごいところでね。
実際これあれ、全世界で10万枚。10万枚ですよ。
10万枚。
10万枚です。
10万枚はすごいな、一人で。
ほとんど一人で作ったものが10万枚。DVD は。その他、グッズとかさ、本とかも含めたら、ま、いろいろこれ、なんぼになるという。
儲けてるんでしょうかね。
ざっとこう、計算してみたんです。
うん。
まあ、DVD1 本が、ま、6000円として、
うん。
大概印税で 10% らしいんですね。
うん。
じゃあ600円じゃないですか。
うん。
かける、これの10万枚。
うん。
6000万円です。6000万円。はい。が、純粋に、多分ほとんど他に人権、まあ、印税なんで、
うん、
その作家本人に入ろうかな、これっていうことなんで、入ったわけです。
人権費は自分だけやしな。
6000万円。まあ、あと機材費とか、ま、いろいろあるでしょうけども。
うん。でもこの人作ってたん、ほんま、Mac の、当時。
ああ、そうですね。
そんなに良くない Mac やったでしょ。
そうですよね。 まだで、この、ぐらいの伝はあれか。そんなにキャラがこう動くわけでもないんで、
うん、
そんなにマシンパワーも、
うん、
台もいるようなレンダリングしなきゃいけないこともなかったと思うんで、
うん
うん、機材費はそんなかかってない
と思うんですね。かかってないっすよ、きっとね。うん、この DVD の売り上げだけで6000万円。漫画家にもなったしな。コミックス化されたし。
うん。グッズもあるし、まあ、さっきの時本もあるから、7000万ぐらいいってんのか？
あら、うわうわですな。夢がある話ですな。
ちょっとありますよね、夢。
なんか昨今、アニメ業界は、もう給料が安くて仕方がないとか、いう話とか聞きますけど、ね。皆さん自主制作をしたらいいんじゃないですか？
うん。ねえ、で、だからやっぱ、いろいろこう、吉浦さんもまあ、それを受けて、まあ、うん、発奮されたわけですし。
まあ確かにあの人も、星の声の影響を受けたっていうのはどこかで見たことがあるな。
どこかで見た。
でもやっぱりその、自主制作でアニメを作ろうって思い立った人が増えたのは、もう本当星の声が発表されてからですからね。うんうん、もう今となっては、新海監督も、何でしたっけ？
雲の向こうとかですか？
雲の向こう、
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、
向こうの向こう、約束の場所。
と、秒速5センチメートル。
そうです。
しかも最近はなんか、新作が、作られているという噂で。
は
い、
大。
ねえ。どんどんとこう、リンク、繋がっていってるわけですけども。
うん。あんまり、その、けなす、まあ、けなすこともない。
まあね、基本的にうちの番組、喋ってると自然とディスる方向になってますけども。
何かね、言わなきゃいけない、
ね、何かケチをつけちゃってる感じになっちゃったりもするけれども、
うん、
これに関しては正直僕はケチをつけるところはありませんよ、
うん、
強いて言うなら絵がちょっとしょぼいっていうぐらいで、
あのキャラ
キャラがね、
うん、キャラですね、うん、
背景とかはもう言うことないぐらい素晴らしいんですけども、うん、ちょっとキャラがしょぼいかなっていう。
うん。まあ中野浦さんによるとロボットもしょぼい。
ああ、
それくらいですよ、
ね。ああ。造形っていう意味でね。
造形っていう意味で、
ね。でも見てたらそんなに気にならへん感じやしな。
まあ、うん。
だから別に。
じゃああえてケチつけていきましょうか。
お、いいですね。どこにつけましょうかね。おい。
ないな。これ、
ないということで。
これ、DVD 買ったんですけど、
うん、
当時、
うん、
何回も見て、
うん、
ちょっと、うるっと来てましたからね。
あ、そう。結構単純やな。いや、ケチをつけようと思ってつけるとこはいっぱいありますよ。シナリオ的にもね。
はいはい。シナリオ、細かいところです
ね。細かいところがね。うん。
でも、相手はいいよね、シナリオの。この根本ない、
うん。でも、その、描きたい主題っていうのが、
はい、
その、地球と宇宙の遠距離恋愛っていう特殊な状況下の中で、かつ、まあ、その、お互いの、年の、月の進み方が違うっていうところでの、男女の、なんていうか、思いの捨て違いっていうのを描きたかったわけやから、
はい、はい。
その、宇宙人の設定がどうやらとか、そういうところを続くのは野暮なんかなって感じがするので、
ね、うん、
まあ、ケチをつけるポイントではないんかなと、そういうところは。
うん。
主体はあくまで、まあ、世界系と呼ばれる、その、
うん、
登場人物男女の思いの交差だけを描いてるので、
うん、
まあ、そういう意味ではまあうまく本当にうまくまとまってるんじゃないかなっていう感じですけどね。
うん、です。もうこうケチどうしようどこでつけたろうかな。
まあうちの番組基本的にケチをつけないと会話が進まないっていう。 とかなので、
褒めて褒めて
褒めたら褒めたら5分ぐらいで終わってしまうからね。そうです、
褒めてもみんな分かってらっしゃるようなこと、ね、
知ってるわっていう話だよね、
そんな。だからそう思うわ俺も。なぞってるだけだなっていうふうに思ってしまうんで、まあやってくれちゃったなみたいな、こう制作者側サイドから思うと、こう嫉妬と憎悪の気持ちはありますけどね。あーやられちゃったみたいな、こう焦燥感を立ち上げられる。
あ
ーそうみたいなね。
そんなん思ってるクリエイターはもう世の中に5万といますよ、そんなん。
ますよね。でも普通の一視聴者としてこう楽しむみたいなスタンスは、まあ、ある意味羨ましいですけど。
ああ、なるほどね。どうなんやろう、そのアニメ作るんってさ、ものすごいエネルギーがいると思うやんか。
はい。
ただでさえ商業アニメなんかはスタジオがいっぱいあって、
はい。何十人
も。人数もね、何十人もかかったりするわけやけど。それを一人で作るとなると、もう5分ぐらいのアニメーションでも結構大変でしょ。
大変でしょうね。
それを30分で一つのちゃんとした物語にするっていうこと自体が、ものすごいエネルギーを要すると思うねんけど、なんでこの人アニメやったんかなとか思って。例えばその、自分の考えた空想物語を形にするんやったら、その小説でも漫画でもよかったわけじゃないですか。
はい、はい。
エネルギーのコストパフォーマンスを考えたら、絶対アニメとかよりも、漫画とか、小説の方がね、結構、形にしやすかったと思うんですよ。
はい。
なぜこの人はそこがアニメやったんかなっていう。
これは、多分、狙いどころ、隙間産業的なところを狙ったんだと思いますよ。
うん、隙間産業的なところ？
やっぱり、まず自分一人でこう、作るっていうところで、キャッチーじゃないですか。で、小説とか、まあ、そういうところの舞台に上がるっていうのはすごいライバルが多くて、それだけではやっぱ難しかったと思うんですよ。脚本とかだけで勝負するのは。多分無理だっただろうと思いません？
まあ確かにその、小説でもしこれが発表されたとするならば、まあ世の中に数多くする、存在するライトノベルに埋もれていった感はあるかなって感じはするけどね、話だけ見ると。
そうです、絶対無理でしょ、絶対とか言っちゃダメですけども。
まあ難しい。浮き上がるのは難しい感じやったかな。
それこそ5万って言いますよ。で、この人はあの、ファルコムって会社にいて、あの、CG ムービーを作ってる土台がまずあって、で、背景がめちゃくちゃうまい。かけるじゃないですか。そこ多分自信があったんですよね。で、それを活かしてっていう風に考えて、これにこう落ち着くっていうのはこう自然だなとすごい僕は思いますけどね。
まあ自主制作をしようっていう思いがあった時に、まあ自分が持ち寄る背景をかける才能。
はい。
で、それとまあアニメーションに若干携わっていったっていうことを踏まえた上で、まあ自分の空想物語を形にするのはアニメが一番適してた。まあ、そこに、まあ、多分、小説や漫画やったら、まあ、そこまで注目もされないし、浮き上がりもないだろうという計算があったかどうかわかんないけれども、はい、まあ、多少そういうことは意識は、まあ、してたんかな、やっぱり。
すごいわかりやすい説明ありがとうございます。
それにしてもでもアニメを一人で作るっていうのは相当なバイタリティを要すると思うけどな。そこがまあ逆に言うと偉いとこなんかな。安易になんか漫画とか小説にしなかったっていうところが。
すごいバイタリティが必要だからこそ、ふるいにかけられるんですよね。ほとんどの人がしていくわけです。
まあ確かにね。ほとんどの人はアニメを一本仕上げられないですからね。
僕も全然できないですから、ね。できた人が7000万円を勝ち取れるわけですよ。
なるほど。ジャパニーズドリームやな。みんな7000
万円無理ですよ。
ジャパニーズドリームですな。
ドリームですね。
一時はなんか、一時はっていうか、まあ今もそうやと思うんですけども、結構漫画家っていうのがもてはやされる花形 職業みたいなところがあって、まあ、ご多分にも漏れず、僕も小学生の頃は漫画家になりたいとか言っててね。
はい。
で、やっぱり漫画家になると、こう、印税学校学校、アニメ化になったら、もう、さらに学校学校みたいな感じのジャパニーズドリームみたいなのがありましたけども、最近はそれにやっぱりアニメ監督っていうのも入ってきてんのかな。
アニメ監督がジャパニーズドリーム？
星の声だけの話をね、取り上げると。
はいはいはいはい。そうですね。なんかでも今、アニメ監督で、なんか、星の声以外の監督さんをこういろいろ浮かべたんですけど、
うん、
なんか、ジャパニーズドリームなのかなってちょっと疑問を感じてしまったね。
まあ仕事環境は最悪っていう話だからね。夢も希望もないよ。
7000万円いくかとか言ってたけども。
自主制作ベースでっていう意味でね。
あ、はいはいはい。そういうことですよね。うん、
そっか
ぁ。もう頑張ろう。
なんか作ってはるんですか？
もうずっと、いや、知ってるじゃないですか。脚本相談に乗ってもらったりとかして、
あの、
ね、沢田さんとね、頑張って作ろうとか言って、8年前でしたっけ？そういう話をしてます。でもね、継続は力ないでやってますよ。うん、
あの時いろんな論議しましたよ。マーケティング的なこともちょっと考えたし、何が受けるんやみたいな話もしてね。
そんなん後々って感じや
ね。でもね、やっぱりね、基本はね、こう自分が何をしたいかですよ。
これ弱いんだ。
これがね、受けるからやろうっていうのはモチベーションになりにくいと思う、正直。
結果そうですかね、確かに。自分が好きなものじゃないと続かないですよね。
続かないですよ。いいじゃないですか。ちょっとはい、この番組上でね、宣言して、俺は作るんだってことを。
うん。
あなたが登場するたびに進捗状況とか発表していきましょうよ。
ああ、自分でこう、外堀を、排水の陣を取るわけですね。
そうそう。まず今回、私は自主制作でアニメを作りますっていう宣言をしておいて。
はいはい。
で、次、まあ、1ヶ月に1回でも、上田先生が出演されたときは、進捗どこまで進めましたかと。
でも俺、それぐらいやんなきゃ進まないのかもしれない。
そうそうそう。だから、そのフリーの良いところでもあり悪いところでもあるのは、まあ、ある意味、締め切りがないっていうことじゃないですか。フリーのっていうか自主制作のね。
はい、はい、はい。
やっぱ締め切りがないと人間って動かないでしょ。
はい、はい、はい。
仕事、あなたは仕事なんで、今一生懸命頑張ってるかというと、締め切りがあるからじゃないですか。
はい、はい。
だから、すべてのことを後回しにして最優先事項として仕事をやっちゃうわけですよ。
はい。
いつまでやってもそんなことでは自主制作は完成しないじゃないですか。
そうですね。
締め切りないから。
妻もよく言ってくれるのが、うん、なんかのコンテストに応募するっていうふうに決めて、
うん、
それで締め切りがあるわけだ。でしょ、
うん、
じゃないですか、
うん、
あ、それに向けてやればいいじゃないみたいなアドバイスしてますよね。
そうそう、まあ、適当なコンテスト見つくろってね、最初は5分ワンムービーのやつでもいいじゃないですか、うん、それに、まあ、照準を定めてこの番組上でここまで頑張りましたっていうことを説明していくと。
もうそんなん分かってんねん。あのね、商業ベースのクオリティのものを、ま、何回かテストで作ったんですよ。
うん。
だけど、そのクオリティになってないのが生み出されてて。
いや、もうそういうのも、まあ、恥も外聞もさらけ出して、ニコニコ動画とかに上げよう、アップしよう
ぜ。いやいや。
そのプライドがあるからダメやん。
いや、違う。違うんだよ。これ出しても意味がないものになっちゃってるんですよね。
修作なんかいつしてそんなもんやって。
うん。
とりあえずもうしょぼしょぼのものでもいいからニコニコ動画とかにアップしようぜ。作ってみたとか言って。で、ボコボコに叩かれようや、ちょっと。
それを見てお前はどういう感情な
の？笑ってまうかもしれへん。うわ、こいつ叩かれてやがるみたいな。
絶対してまわさ、出演せえへんくなるやん。
でも俺は、そのニコニコ動画のコメントで、擁護するで、一人でここまで行けるなんてすごいよ。
何か、光るものがある、とか。
そうそう。今のうちに目を つけとくべき、とか、みたいな。
今のうち目をつんどけ。
だから、 な、難しいですな、個人制作はね。
あ、でもね、それなりのものになってきたんで、うん、続けていきますよ、これは。あの、発表の場が、まあ、あれば、その、狭さんもよろしければ。
そうですよ。だって、あれですよ、うちのリスナー、まあ、少なく見積もっても3000人おるわけですから。
おーおーおーおーおおお。
あなたの、あなたのしょぼいしょぼい、自分のところのホームページで公開するよりかは、うん、うちのところで公開した方がね、たくさんの人に見てもらえる可能性があるわけですから。
うん、なるほど、なるほど。
あなたのホームページなんか1日に2ぐらいしか見てないじゃないですか。自分と嫁しか見てないじゃないですか。
ああ、そうですね。あったとしても5人ぐらい。
発表する場としては、もう全然、メディアありますから、ここに。
ああ、そうですね。ちょっと利用させてもらおうかな。はい。ありがとうございます。あの、出せるように頑張ります。
まず、キャラ設定、ラフから出していたりして。
うん。もうキャラはできてるんですよ。で、もう今は、キャラを動かして、うん、動画を、中割り書いてるところです。
全部 3D でやるの？
3D じゃないですよ。2D です。
え、書いてんの？
書いてます。
一コマ一コマ。
はい。
あれ最初はなんか 3D でやって、トゥーンシェードで 2D っぽく見せるとかやってなかったっけ？
いや、3D の、うん、骨だけは、うん、使って、それでアニメーションをまず、つけて、まあ、それをガイドにして、あとはもう手書きでやろうかなと。うん、
お、
本当、本当骨だけ動くみたいな。
なるほどね。
最初からこう動画っていうのを想像して書くには、やっぱ全然未経験者なんで、
うん、
できなかったんで。
うん、なるほど、うん。
ただその骨の参考があっても、まあ、なかなかできないですよね。
じゃあお前、1コマ20。
ムービーだと24、1秒間24コマなんですけども、アニメの場合は8コマなんですよ。1秒間に。
うん。
で、まあ8コマ書いてるわけ
です。それでもお前30分のもの作ろうもたら大変やぞ。
大変やね。
まずは1分間ムービーからやで。
いや、ほんとそう。今、1分間どころか、ワンカット仕上げるのに精一杯だ。
はい、今回は、星の声について話してきましたけども、久々のワンハッタン上田先生との、まあ、配信ということで。
はい。
プラス、私があんまり寝ていないということでですね。非常にグダグダとなった会話になってしまったことを、深くお詫び申し上げます。
第1回目のやつってまだ残ってるんですか？手回せ。
あ、エヴァンゲリオン？
エヴァンゲリオン。
残ってるよ。
まだ聞ける感じですか？
過去、ブログの方を過去に遡ってもらったら聞けるよ。
ああ、そっかそっか。あれ以来の、僕、参加なんで。
サマーウォーズとバイオハザードの話したじゃないですか。
ああ、そっかそっか。
うん。
あれは。
まあ、大概、夏でしたから、あれが。
ですよね、8月なんで。
うん。
だから、マンハッタン誰やねんみたいな
感じ。誰やねん感じやね。
何話す？何話す？
まあ仕事仕事とか言ってますけども、ちょっとちょくちょく出てくださいよ、あなた。一応サブパーソナリティなんやから。
はい、まあ頑張って。
最近はサブカル的なことはなんかしてないんですか？
ですね。まあゲームは全然してなくて、映画を見に行きましたよ、最近。久しぶり。
何見た？
アバター。
まあ、ごたまにもれずアバター。中尾野良先生がもう口を酸っぱくしてなんか語りたいと言っていたアバターね。
アバター。久しぶりに。
なるほど。でもだいぶ前やぞ、アバターも。
そうですね、4月。ほんと飛び込みでもう終わりそうなんですよ。うん。なるほ
ど。
野田さんは？
僕は最近は、ゲームに漫画に忙しくしてますよ。いろいろと。
相変わらず。
相変わらず。うん。趣味がそれしかないもので。
いいじゃないですか。
インドはインドアなのでね。
うん、本当はなんかそういう、あ、そうそう、漫画で、アイアムヒーローだったっけ、
うん。
なんかトップ10で、1位ぐらいに沢田が評価してたっけ、
うん、?1 位じゃないけどね。
1位じゃないか。
はい。
で、それを聞いてて俺も気になったんで、
うん、
早速本屋飛び込んでね、
うん、
で結局見つからなかったんで、買わなかったんですけど。
全然売ってるやろ、あんな大きな本屋行ったら。
なんか探すのがめんどくさくてな。
ゾンビ好きなら見とかないといけないですよ、あれは。
あ、ゾンビもんなんや。
ゾンビものです。
あ
とね、一つね、また、いずれちょっと狭さでも取り上げたろうかなと思ってるんですけど。
うん。
進撃の巨人っていうね、漫画。う
ん、知らんね。
知らんでしょ。
知らない。
僕も全然知らんかったんですけど。
進撃の巨人？
うん。進む攻撃の劇。
はい。
で、進撃。
はいはい。
の巨人。
はいはい。
っていう漫画があるんですけど。
はい。
これおすすめですよ。
これ、おすすめですか？
おすすめです。
ファンタジー、ジャンルは何なんです
か？まあ、基本中世、ファンタジー的な世界観を持った漫画。まあ、少年漫画やからね、ベースが。
うんうんうん、
別冊マガジンやったかな、連載してるところは。
うんうん、
やけんねんけど、
うん、
ストーリーがかなり来てるんで、
うん、
ちょっとこれは読んでいただきたいなと。
へぇ、来てるっていうのは、やっぱ、どんでん返しみたいな
繰り返し。まあ、そういう意味でも来てるし、もう設定自体が来てますね。よう、こんな設定考えたなと。
へ
ぇ、うちの嫁に読ましたら軽くトラウマになってましたから。
あ、結構衝撃的な、
ショッキングな感じ。
あ、ちょっと面白そうですね。僕、ホラー大好きなので。
ちょっと、アイアムはヒーローともに、進撃の巨人を買っといてほしいなと。
うん、これ、終わってはいないんですか？
連載中です。一巻が出たところなんで、この前。
あー、そういうことか。できたら終わった後にこう、まとめてザーッと読みたいんだけどね。
多分終わるのだいぶ先やと思う。
ベルセルクも終わってんの、ね、
ベルセルクは多分一生終わらない。
ベルセルクの漫画家さんで一回会ったことあるんですよ。
三浦健太郎。
三浦健太郎さん。
うん、
飲みの席に隣に座ってきまして。
うん、
で、僕ゲーム会社勤めてた時に、
うん、
まあ、ゲームを作ること、ベルセルクのゲームを作ることがあって、
うん、
その時に見会があって、たまたま隣だったんですよ、三浦先生が。
うん、
その時にこう、あと何年ぐらいで、終わるんですかみたいなの
を。失礼な。失礼な質問やな。
まあこう、要約すると、そういうような日本、言葉は違うで、
うん、
なんか、選んで聞いたんですけど、そしたら、ゴッドハンドが5人いると。
うん、
2年に1人ずつ倒していくみたいなことをその時に言ってて、
うん、
あれが1996年とか、そんな話だった。
もうかれこれ何年前 ?14 年ぐらい前。まだ1人もゴッドハンド死んでないけどね。
死んでないですよね。
ベルセルクもなぁ、ちょっとなんか集めるの朽ちけそうな感じやけどな、最近俺。かろうじて、1年に1冊ぐらいのペースやから買ってるみたいな感じでね。
ああ。終わりそうにないですか？
終わりそうにないな。漫画はね、それがあるからね。やっぱりこう、人気のある漫画とかやったら、こう、引き伸ばしで、連載がなんかこう、だらだらと続いてしまう感じがあったりするけど。
それでも人気があって続けられるってのはすごいよね。
ただ消費者としてはね、なんかここですっぱりと終わってくれた方が、
うん、いいよね。
見やすいっていうのがあるけども。
ガンツは終わりそうなんですか？
どうなんでしょう。まだもうちょっと続くんじゃないでしょうかね。ヤンジャンではまたなんか新たな展開をしてますけどね、ガンツも。
うん、
以上。いつもね、あなたと喋るとね、こういう無駄話でダラダラ、ダラダラとこう、長く続いてしまうんで。きっぱりともうここで終わりますって言って終わらないと。
うん、
大変ですよ、編集が。
やってください。
じゃあそろそろお開きにしましょうかね。
はい。
というわけでお送りしたのは澤田信也と
マンハッタン上田でした。
また次回も聞いてくださいね。さようなら。
ああ。